田舎の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
さあこの時間はですね、瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフ網沢安二専務にお越しいただいています。先週に引き続きですね、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
2週連続で来てしまいました。
いいんです。
そんな嫌そうな顔しなくて。
嫌そうじゃなくて、先週ね、私がちょっと、変なこと言いましたね。
10月1日です。
あ、来週だ。
来週だ。
続けて。年をいくとなかなかね。
なんか今日ね、網沢さんいつもより余裕があるというかね、はい、テンション上がってるのはね、お客様を。
そうなんですよね。
一緒に
今週は、
お二人で
珍しく、
はい、はい、じゃあ網沢さんからご紹介お願いします。
いつもですね、私が瓦がいいと、
はい、
瓦は最高の屋根材であるということをここでアピールしてますけど、じゃあその私が工事屋としては瓦は最高なんです、もちろん最高なんですけども、実際にその瓦を作ってくれる人がいないことには、私らはもちろんね、いくら瓦がいいとアピールしたところでどうにもならないことですので、今日はですね、その私と共に瓦に対してすごい熱い思いを語ってくれるであろう強力な応援団としてですね、
はい、
6年ぶりにこの方に一緒に来ていただきましたんで、
はい、
ちょっと本人の口から自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
今網沢、専務さんの方から、紹介いただきまして、本日今日お声かけいただいて、まあ田舎の上からこんにちは。そして MRO の、このスタジオに6年ぶりに、帰って来させてもらうことできました。
お帰りなさい。
ありがとうございます。マルコマークの小松瓦、小松製瓦株式会社で営業の方、担当させてもらっております田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
準、レギュラーですよ。
ありがとうございます。
6年ぶりに、
はい、まあ、本当に、一人に、まあ、6年と言いましても、まあ、世の中は、まあ、6年も経てば、いろいろ、まあ、流行であったりニーズというものは日々、変わっていくんですけど、自分もですね、まあ、そんな中で、ここ最近、まあ、空前の、まあ、ぽっちゃり系ブームってことですね。自分もそのブームの、波の最先端に乗るべく、今日は、ぽっちゃり体型でですね、特にお腹周りをぽっちゃりさせて、今日この番組に。
のりちゃん、のりちゃん。
何ですか、
笑いすぎる。
登場させていただきました。今日本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。瓦の熱い話をされる
のかな。そうそう、私も小松瓦の話だと思って聞く、準備してたら、ぽっちゃりの
話。ぽっちゃりだけは誰にも負けないんで、
まず
今日本当によろしく。よろしくお願いします。
ねえ、もうなかなかうまく喋るでしょ。このアナウンサーのお二方の印象どうですか、ね。
いや本当に先ほど控室の方でちょっと挨拶のをさせてもらったんですけどね、はいはい、もう上坂さんに至ってはもう綺麗すぎてですね、今日昨日徹夜でいろいろ今日は何を喋ろうかといろいろ考えてきたことですね、
全て
ちょっと飛んでしまってですね、ちょっと今しどろぼどろになってちょっと緊張して
笑ってます。
寝不足でおかしくなってました。
本当に加藤アナですね、もうさっきから見ると、まあもう
イケメンでしょ。
僕も嫉妬してしまうぐらいちょっと本当にイケメンでですね、
イケメン、
もう嫉妬とともにライバル意識がね、こうメラメラと湧いてですね、
もっとイケメンとしては、
もっとイケメン、いやいや現在もイケメンなんですけど、ね、本当に本当にちょっと嫉妬するぐらい、今は空前のブームなんで、
おおらかでね、そのなんか人間性あふれるトークで、
ありがとうございます。
でも大事なのはやっぱり小松瓦がね、
そうですよね、そうですよね、
いかに素晴らしいかをやっぱり今日、
ね、
同じ小松市民としてやっぱここは強く押していただきたいですよね。
あ、そうですね、ノルマ小松、
いや本当
世界に誇る
小松スキーのりこです。
いや本当同業ということで、本当に今日は心強いです。
そうでした。そうでした。小松弁飛び交うんじゃないかなと。
ありがとうございます。
でも加藤ちゃんは小松瓦って見たことありますか？
小松瓦、意識して、あ、これは小松瓦ですね、これはどこの瓦ですねっていうのは見たことない。
普通わかんないですよね。
そうですね、なかなかその屋根の瓦だけ見て、なかなかその小松瓦であったりとか、他のメーカーさんの識別するっていうのは一般の方はなかなか難しいんかもしれないですけど、まあ、一般的に、まあ弊社、まあ、小松瓦はですね、もともと日本の文化でもあります、そして、まあ、小松、石川 においても、うん、まあ、あの文化でもあると思うんですけど、まあ、日本瓦、うん、和瓦ってものをもともと製造の方させてもらっとるんです、うん、まあ、あの自然とまあ皆さんの目には入ってくると思うんですけど、うん、まあ、石川で言えば、まあ、最近あの東大長いのああいう町並みであったりとか、うん、金沢の城下町の町並みに、まあ、一般的に使われる、まあ、昔から使われている瓦、うん、をもともと製造させてもらってます、うん、はい、
あとね、はい、ちょっと私が言いたいのは、うん、まあ瓦、日本瓦って言っても こっちの石川県の方で使われているのは大きく分けて小松瓦さんの日本瓦と、はい、まあ、山州地方で焼かれる日本瓦あるんですけど、うん、じゃあなんで小松瓦がいいのかと、
そこが知りたいです。
知りたいね、小松瓦の瓦は、うん、表に薬かかってるのは当たり前なんですけど、はい、これ普通の瓦なんですけど、裏ひっくり返すと裏にもかかってる薬が、はあ、見えないところにも薬がかかって
る。薬がかかってるっていうのはどういうことなんですか？強くなるんですか？
そうですね、うん、我々どうしてもあの北陸の沿岸地域ってことで、うん、あの潮風による塩害であったりとか、はい、当然まあ山間部もありまして、山間部のまあ冷えによる当該っていうものも、うん、そういうのによって瓦を傷めるっていうことあるんですけど、やっぱりその気候風土に合わせたそういう気候風土に強い瓦ってことで、あの両面裏表することに塩害から瓦を守り、当該から塩害あの瓦を守るっていう、まあ、そこに持ってきたあの高温焼成ですね、1200度で、焼成してますんで、それによって焼き締めることにより瓦の強度耐久性を最大限まで引き上げています。
言ったらだって裏側って見えないから、はい、薬かけなくてもいいっていう考え方が一般的というか、うん、他のとこ結構そういうとこ多いわけでしょ。
そうです。ただね、それ見栄えの話なんですけど、小松さんの方ではこの瓦そのものの裏にかけることによって瓦自体が結露して、どうしてもね、あの屋根材っていうのはどんな屋根材でも結露っていう現象が起きるんですけど、うん、瓦自体がやっぱ水分に覆われることもあると、うん、その水分が今説明あったように、はい、北陸って非常に気象条件が厳しいところですね、はいはい、やっぱり雪も降ります、すんごい凍結する日もあります、うん、そういう時でもその結露した水分が瓦の中にキュッと、ね、吸収されたものが凍ってしまって瓦を破壊するとか、うん、そういう現象が起きることがごくごくまれにあるんです、うん、それが表面じゃなくて裏にもかかっていることによってそういうことが非常に起きにくくなる、
でもそれだけ手間暇かけたら高くなるんじゃないですか。
正解です。
正解です。
高級品です
ですよね。
だからね、はい、ある人に言わすと小松瓦はある意味ブランドじゃないかと、うん、
ま
あ、
ちょっ
と
それを
単に高いんじゃないかというイメージがあるのも確かなんですよ。値段が高
いだけじゃ
ん。
でもそこブランドっていうところまでやっぱ質がいかにいいかっていうところで引き上げてるわけですね。差別化ができてる。
そうですね、まあ、そういうやっぱりイメージを持たれがちなんですけど、まあ、今小松川などでも、生産においてはほぼほぼ、まあ、全ラインオートメーションで、まあ、少しでもコストを抑えた形でいい商品を作れるような形でそういう形で生産させてもらっているので、まあ、そういうコスト的な部分も、皆さんに受け入れてもらえるような形にはなっていると思います。
ただやっぱ年配の方は結構そういうことをよくご存知なんで、うん、小松瓦にこだわる人多いんですよ。
あると
。だからのりこさんのお宅も多分小松瓦です。
どうやろう。
あれ小松瓦はどこ行
ったの。いや多分大丈夫だと思うんですけど、はい、うん、
だからまあでも若干高いってイメージあるかもしれないです。今言ったように、うん、まあね、そんなびっくりするほど高いわけでもないですし、はい、うんうんうん、いつも私が瓦以外の屋根材を使うと後々長い目で考えた場合に後からかかってくる別の費用が加算できて、トータルで考えた場合瓦が一番安くつくんですよっていう話をさせてもらってると思うんですけど、それで考えた場合でも小松瓦さんのようなね、裏にも薬かかった瓦にこだわってそういうしっかりしたものを使っておくと長い目で見るともう高いどころか安い買い物になるという、そういうことも言えますね。
納得するとそう思いますよね。
ねえ、ね、見えないところにね、うん、心配りをするってやっぱり大事というかね、はい、そういうところが信用できますよね。
人間もそうですよ。見た目だけじゃないですよ。
言われる通りです。
年齢だけじゃないですよ。
まさにその通りだと思います。ね、
本当に。何ですか。
お腹が出ててもいいんです。
いいんです。
いいんです。
誰に言ってるんですか。
お腹が真っ黒じゃなかったら、
いいんです。
綺麗だったらそれで。
中身が真っ白です。
真っ白。
じゃあ、アミちゃん、形勢が不利になってきましたら、ね、そろそろ例のあれ
を。瓦は真っ黒でいいんですよ。瓦はね。はい、黒。
今日。 じゃあ今日はね、
あ今日はね、もう、はい、せっかくなので、
せっかく小松原さんに来てもらってるんで、はい、田中さんの方
から、そうですね、まずは
バシッとね、
まずは決め台詞、
決めのセリフをちょっと言ってもらって、
はい、はい、それではまあ一つちょっと気合い入れてですね、はい、河原にしとけば間違いないと。まあ、そういう形で、まあ、それを決め台詞としてさせていただきたいと思います。
なるほど、
うん、今のね大事な小松が抜けました
ね。抜けましたね。
分かりました。もう一度、
じゃあ元い
元いで、
はい、鉄です。
小松代わりにしておけば間違いない、これでお願いします。
言い切りましたね。
スピード感あふれる決め台詞で、はい、だったんですが、最後はやっぱりね、
いいんですか、
お手本を、いい、普段こういう感じで決めてますよっていうの、はい、鼻の穴広げてね、
河原にしとけば間違いない。
すいません、ちょっと小松が抜けてます。小松が今ちょっと抜けてたんで、ちょっとテイク2でお願いします。テイク2で。
いやいや、私もいろいろ
いろいろ
と事情がありまして、ね、
2つのパターンいただきました。
ありがとうございます。
面白かったです。は
い、
またぜひいらしてください。アミザールーフへのお問い合わせは076-238-0133 番。ホームページカタカナでアミザワルーフ、アミザワルーフで検索してください。次回の放送は10月22日となります。この時間は網沢さん、そして田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。河原のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上から、こんにちは。このコーナーは河原のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りしました。